近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは京都市立伏見工業高校ラグビー部の元監督で、現在は総監督を務める泣き虫先生こと山口義晴さんです。
もう山口先生と会うのは本当に僕楽しみにしたんで、
はい、
まあ、今日はご本人と会えるってことでね、
はい、
本当楽しみですね。
あのスクールウォーズのモデルになった先生なんですよね。
そうです。
今回もこれからのお仕事や生き方のヒントになるお話たくさん聞けると思います、
はい、
どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間はすべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは伏見工業高校ラグビー部の総監督山口義晴先生です。山口先生はテレビドラマや映画のモデルになっていますので、ご存知の方も多いと思いますが、改めて簡単な経歴をご紹介します。山口先生は福井県にお生まれになりました。高校時代にラグビーを始め、日本大学から日本体育大学を経て1967年に日本代表に選ばれます。大学を卒業後、岐阜県の高校や京都市教育委員会に勤務、そして1974年に京都市立伏見工業高校に赴任します。翌年にはラグビー部の監督となって、荒れ果てた学校をラグビーを通して立て直していきます。1981年には全国で見事大会優勝。時に涙を流しながらの熱血指導は、泣き虫先生として大きな話題となって、テレビドラマスクールウォーズのモデルにもなりました。現在は総監督という立場で生徒たちの指導を続けるほか、京都市のスポーツ政策顧問や浜松大学の教授なども務めていらっしゃいます。
改めまして、山口義晴先生です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
いやー、もう僕はもう先生の大ファンで。
そうですか。もっと早く言ってくれればよかったのにね。
まずは山口義晴先生にあった人生の転機です。まず一つ目、ラグビーとの出会い。
まあこれですよね、先生最初。
そうですね、僕はね、はい、本当は野球少年だったんですよ。
らしいですね。
もう全くラグビーのラの字も知らなかったし、ボールも見たことなかったですね、
はい
はい、僕は入学する年に、はい、その学校から私が専攻した土木は、
はい、
若狭農林高校って新しい学校になってしまうんですよ、若狭高校から、
はいはい、
入学と同時に野球部のない学校になってしまったのよ。
なくなっちゃったんですか、そこで。
でもね、やっぱ人生の出会いなんて、そのおかげで、
う
ん、
そうですね、
もう野球部がなかったおかげで、あのグラウンドで初めて見たね、楕円形のボールは、びっくりしたね。ほんと、ボールって丸いものだと思ってたもん。
うん、
あの時のドキドキした気持ちは今でも忘れませんね。
じゃあ、ラグビーは高校からということになるんですね。
そうなんですよ。
それでは、伏見工業高校ラグビー部の山口義晴先生にあった人生の転機2つ目です。日本体育大学への編入。
やっぱり恩師のようになりたい、教師になりたいと思ってね、でその大学を、まあ、選ぶんですけど、うん、その時に日大が大学で優勝したんです、ラグビー。
日本大学、
日本大学
名門ですよね、
はい、そうなんですよ。それをね、新聞で見て知るんですよ、
うん、
同じやるんだったら強いところでやろうって勝手に思ってしまうんですね、もうそれはどんなところも知らずに、
はい、
地獄だったんだよ。
地獄の特訓だったわけですね。
まあ、そこで僕はあのそれもまた盲腸のおかげなんですけどね、うん、もう払いたくなってもう休ませてもらえないんですね、先輩頼んでも、うんうん、頑張れ頑張れとか言われて、
うん、
それで本当に痛くてもううずくまってしまうんですけど、
はい、盲腸で、
盲腸で、まあ、そのおかげですよ。俺は内心大学来たんだって、
うん、
俺は体育の教師になるために大学来たのに、こんな毎日毎日朝から晩までこんなやってかれるかなんて思ってしまうわけです、
うん、
そうしたらもう地獄なんで帰れへんわね、もうやめようって、もうやめて勉強しなきゃと思うわけですよ。
なるほど、
うん、でそれで休部をさせてもらうわけよ。そんな毎日にその満足できなくて、
うん、
行かなくていいのにグラウンド見に行くわけ、こうしてた特上から、
やっぱ行っちゃうわけなんですね。
そうしてみんな今まで頑張ってたやってるでしょ、
うん、
もうなんか自分がそこから逃げたっていうのは納得言えないね。もうバーッ涙がこぼれてくるんだけど、うん、もうどうしようもなくて帰るしかないんですよ、うん、
へ
ー、それでまた秋にね監督を訪ねて、
やっぱり好きだと、
やりたいって、やりたいんだけど、うん、そこにはもう帰れないから、うん、日本体育大学やったらみんな体育の教師を目指して同じ条件でやれる、うん、あの大学行くべきだったと思うわけですよ。
なるほど、
うん、それでそのことを意を決して言いに行くんですけど、うん、日本一に行きたいもんがあったらやめて帰れって言われると思って、うん、そのことを覚悟して、うん、もう本当触れるような気持ちで監督の吉村監督のところに行くんですけどね、うんうん、こんにちはって言ったら、うん、おー山口、おや、またやる気になったかーって向かってくれたんですよ。
へ
ーはい、やりたいんですけど学校帰りたいんですなんて言ったら、うん、どういうなんだって、日本体育大学に来たんです、うん、分かった、ちょっと待っとれって言って、僕は玄関先で待たされたままね、うん、先生が中に入ってしまって、ね、出てこないんですよ、うんうん、しばらくしたら監督は、おー山口、待たしたな、ここにな、お前のこと書いといたから、うん、これを持って、ただ和田先生のところへ訪ねていけ。僕の紹介状を書いてくれて、お前頑張ったらきっと素晴らしい選手になれるから、二人とも頑張ったぞって手を出してくれて、僕の手をぐわーっと握ってされたことを思い出して涙出てくる。ほんまに。そんな素晴らしい人に出会えてね、それで日田大へ探していくんですよ。
はい、
特別に編入を許されるんですけど、はい、日体大は日大よりもっとひどい地獄やったいやー忘れんわ本当に。でもね逃げられへんかった、もう
逃げられるね、
うん、あの先生とのねあの節を思い出されてね、うん、夢をねその語ってくれる人に出会うとね、うん、やっぱ変わるんですよ。
覚悟しますよね自分自身。
もう逃げられんからあそこで頑張るしかないって、
うん、
頑張った、あれはすごい僕にとってやっぱ人生の転機になりましたね。
へ、うん、でも一軍に上がって関東先発にも選ばれたんですよね。
確かにあれはその2年生の夏の合宿なんですよ、はい、北海道でやった合宿。これはね高川スポーツ高川ラグビー、うん、サレドっていうね、うん、私にとってはもう一番大きいそのことを学ばせてもらえた時でしたけどね。やたらね昔はランニングパスって今でやらすけど、パスしながら、うん、100m のグラウンドね、長い距離で走るでしょ。ゆっくりだったらいいけど、うん、そのダッシュですよ、ダッシュ。それは何本走らされると思うか、もうこんなのやってられんって、もう死ぬまで続くと思うから、もう倒れようって決めた。ほ、
うん、
んで倒れようって決めたとこ行っても足が止まらへんかったんや。ほんでゴールまで駆け込んだ時に、もうあかん、もう座り込む。それは誰の顔も目に入らなかったんや、
はい。
自分だけ偉いと思ってたから。
はい、
もう座り込もうと思った時に、一番嫌な先輩の顔が目に入ったんよ、
うん、
そしたらその嫌な、もう本当にその先輩が苦しそうな顔してたんや、それをそれに気づいてほんの嬉しかったよそれは自分だけだと思ってた。それにほんのみんなの顔が見えてきて、そこで気づくね、俺だけ偉い列車出ちゃうって。俺より痛そうなやつがいた、小さいやつもいたし、あいつ俺よりもっとしんどいのに俺痛そうなのに頑張ってる、
うん、
あの気づきがね。
なるほど。
またかー頑張れる。人間って本当自分だけだと思ったら弱いちっぽけなもんだけど、
うん、
いや俺より余計な悪いやついるんだって、僕あの先輩の顔でそれを感じ取れたっていうね、この感性のやっぱり力がね大きかったなと思う。
いやそれは、
うん、これが僕にとってね、もうまさしく人生を生きる力を学ばせてもらえたって、
うん、
これは勝った負けだとかよりももっと大きな素晴らしい、もうスポーツから学んだ、ラグビーから学んだ力ですね。このことを伝えてやりたくてね、
うん、
僕は教師を選んだんですけどね。
はい、本堂高見
サクセストーク。それでは山口先生にあった人生の転機3つ目です。伏見工業高校へ教師として赴任。
ああ、もうこれはね、
大変でしたよね。
これ僕は本当はね、あの、日本代表で10年近く やらせてもらったじゃないですか。
もうスターでね。
いや、もうこれはね、生意気になるんですよ。教師になろうと思って、その大学で学んだことも忘れてですね、いや、もう卒業したらどっか社会人の監督か、大学の監督になろうと思う。もうそんなふうに思っておったんですけど、教育委員会に私がいたんですけどね、それをちょっと山内君、一緒にちょっと指導に行ってくれと言われるわけです。で、中学校へ行くんですよ。その時のね、あの光景はね、もう今でも忘れないんですけどね。 あのガキら、中学生って12歳、13、14、うん、ガキじゃないですか、あのガキらがね、教師に対する態度とか、もうあの言い方、物の言い方とかね、もうひどかったんですけどね。でもそれ以上に見て見ぬふりしてね、言ってしまうあの教師がね、うん、俺だったらこんなこと言ってやれる、こんな注意がしてやれる、うん、こんな声かけてやれる、うん、あれを見て、あの問題児たちに出会った時に、ね、荒木国彦だとかね、内田だとか伊勢だとかいっぱいいたけどね、あのガキたちと出会って俺は教師になろうと思ったんだって自分を取り戻させてもらったんだよ。それが伏見工業高校へ行く決心を。でもあれですよ、ラグビー部があること知ってたから、うん、ラグビーはさ、日本代表の名選手が来てくれるんだからみんな喜んでね、うん、私の言うことは何でも聞いてくれるだろうと思ったんですけどね、うん、みんな喜んで待ってくれてるやろうと思ってね、ひょっとしたら校門等でずらーっとみんなラグビー部並んで待ってくれるやろうと思って、うん、ほんとドキドキしながら行ったん、誰もいなかった
日本代表の
選手が東京としてきてくださるのに、ゴールポストもなかったから。
そして1年目は監督ではなかったんですけれども、その翌年から、
ね、これね、やっぱり使命感っていうかね、やっぱ僕は何をしにこの学校来たんだって、うん、やったらいかんことやってる、みんな分かってやってるのよ、うん、それをね、無視される子供の寂しさを感じるときにね、うん、こいつは本当にその注意もされない、叱られもしない、きっと寂しいだろうなと思ったのよ。やっぱり誇りを持たせてやらなあかん、うん、ラグビーを一番にさせてやったらみんな喜ぶだろうって。さあ50年の4月ですよ、うん、よーし、そのグラウンドへ出てくみんな集めて、こんな話からしようって言ったんだけど、誰もいない、うん、誰もいなかったですからね、うん、おい山口、お前監督になったらしいなって言うと、先輩からね、僕も横内に行ってやった大阪地方学校から電話があって、あ、やっと監督になりましたって、また一緒にやってやるから連れてこい言われて、うん、やっと試合をしてもらえることになってね、
はいはい、
でもね、全国大会出てる学校ですからね、生徒はビビっちゃって、で何時にしようって稲荷駅集合していって、待っても来ないんですよ。僕はあの日お前一人で行ったからね。
そうですよね、そうなんですよ、僕知ったんだよ。でその時にその向こうの監督に励ましてもらったんですよね。
終わってから食事をおいしそうなんですよ、うん、そうですね、いやあの時はね、本当に数人チームはできんけど、お前たち定チームできるぞとかね、褒めてくれてんだけど、うん、分かんだけどさ、自分の生徒がいないんだから、本当に黙らなくなって、ね、死のせよって言われた時にね、本当に涙が、ビールの中に涙が、ブワー、いやー、あの時だけはほんま泣いて帰りましたよ。それですぐに花園高校と春の大会だったんです。
そうですよね。その話ですよ。
112打点まで投げるんですよ。その時は僕は、あの試合で非常に大事なことを学んだんですね。指導者の原点を、うん、私はもう日本代表選手だったし、走っても誰も負けないし、決定も負けないし、でそれで、まあ、生徒を送り出すわけですよ。負けるの分かってたから、うんうん、けども喧嘩ぐらいしようやろと、うん、俺は思ってキックオフを伏見がポーンと蹴った、うん、そんな花園選手がパッと蹴ってピピピピピピと素晴らしいパスワークでパーッと打る前にピピートライこれをね、試合、ラグビーじゃね、ピーって試合開始の笛から、次のトライピーっていうのはね、間に笛がない、ノーホイッスルトライで、非常に珍しいね。うん、だからそれから始まってね、もう、パカパカパカパカトライされるんですよ。うん、見ちゃうれなくて。もう辛かったね。そら、もう30何体、42体出るときに、もう掘って帰ろうと思った。もう俺こんな見てられんって。でも帰ろうと思ったんだけど、足がすくんで動かなかったね。もうダメでしたね、もう。うん、拍手や歓声がもうざらにある山口、今までで日本で英学をしやがって、お前に楽しみのラグビーの面倒なんか見れるかいって言われてみたいに聞こえてくるね。もう70何対0、80何対0の時にね、本当に涙が吹き出してきましたね、うん。あの涙がやっぱり私に本当にね、素直な心を洗い出してくれてね、うん、悔しいやろなって、歯がいいやろなってめちゃくちゃやられて、情けない思いしてやろうと思いやれた時に初めて、俺は今まで何をしてやったって思えたんですよ。何にもしてやってなかった。その自分に気づいた時に本当に、ね、これが指導者の原点だと思うんです。リーダーの原点、これはね、やっぱり言うて聞かない生徒が悪いとかね、できないやつが悪いとかね、そうじゃなくて、なんでできへんやろう、どうしたらできるのやろう、何が悪いん、どうしたら良くなるだろうっていうふうにして、自分に やっぱ向けることが、これは一番大事なことだと、ね、それを、その大事なことをね、僕は大敗の試合からね、口の中で子供たちから学ばせてもらったことだと思うんですけどね、ピピーッとノーサイドもね、忘れることできないんですけど、もう涙拭きながら、今、優子ってマネージャーにね、何点取られたって、112対0ですって、今が泣いてた、そうか、たくさん取られたなって、何点でもよかったんですけどね、早く帰ってこい。辛かったろ、悔しかったろって、もう本当に抱きしめてやる気持ちでね、待ってたんだけど、もう礼も早々にみんな帰ってくるんだけど、どれもこれもね、悔しそうな顔してる人いないんだよ。なんだこいつらはって、もうカッとなって、これでこっち来いって。で、まあ、集めてね、それでもう、ふてくされてる連中ね、おい、今お前たちは同じ高校生同士で同じ条件で試合あって、今112対0で負けたんだって、はい。悔しくないのかって、何とも感じないのかって。おいしたってお前らぐらい中学で育って一緒やってたんじゃないのかってだけどもうみんなこんなふてくされてね、もうダメでしたね貴様らそれでも解くかって悔しいのもあるかってもう泣き叫んでた、当時の、ね、初代キャプテンが僕の時のキャプテンが小畑道博ってそれがね二人向こうにいたのがね急にカッと膝を崩してもう崩れて泣き叫んだんですよ。何悔しいのかお前はあったら、くそー言ってグラウンドを叩きつけてね、嬉しかった、悔しいって泣き叫んだ言葉がまだ耳の奥残ってる。嬉しかったね、お前どうなんだって。悔しいですって。お前は悔しいですって。お前はってみんな悔しいですって。悔しかったらどうしたいんだって指さしたのは森吉夫っていう子の3年生だった。ねえ、奴は勝ちたいです。勝ちたいどこに勝ったら言ってみ、花園に勝ちたいですって言う。花園高校って今112対0で負けたんだって。あのチームは全日本一になろうとチームだぞって。そのチーム勝つには大変な努力せないと勝てないって。お前どんな辛抱でもできるのかって。どんな辛抱してでも勝ちたいのかお前はって。もう森吉夫は顔を歪めている。ブワーッと泣きながら、どんな辛抱してでも勝ちたいです。嬉しかった。よーし、打った荒木が、大黒田が、石田が、西川が、西村があって、どれもこれもみんな悔しいって、もう泣き崩れて、悔しかったらどうしたんだったら、勝ちたいって、どんな辛抱できるのって、みんなに言わして、よーし、よく言ったぞ、これでもまだ男になるって、自分に入れって、ガーッと握り合ったらね、まあ、涙で濡れた手が、ぬるーっと離れていきそうになる。感触は今でも残ってるけど、それはもう普通考えたら頭で考えたらふーっと気が遠くなるぐらい目標に向かった、それは準優勝3回もしてる学校やで、そこに向かっていったんだから、
そうですよね、そこから始まったんですね、
なんですよ、
そして山口先生にあった人生の転機4つ目、全国大会での優勝、
これ感動ですよね、
ここまで来るんですね、
ねえ、これはね、今言ってね、全国準優勝してる花園高校に追いつき、追い越すっていう目標を、準優勝、全国準優勝してるチームに勝つだけではダメなんですよ。だそこに勝つってことは、日本一にならなかったら、そこ追い越すことできないんですよ。
そうですね。
だ結果的にはやっぱりね、目標はめちゃくちゃ大きかったんですよ。
優勝ですね。
全国につながる試合が5年かかった。昭和54年11月25日ですけどね。あの時は本当にあの時もう目をつむって描いた通りの光景がもう目の前で、ちょうど大八木が3年生の時ですけどね、大八木平尾が2年生でしたけど、花園高校に55対0で破って全国に初出場ですよ。で2回目の出場で全国優勝なんですね。もう前半伏見が3点上げて、そして追いつかれて、もう終了間際でしたからね、もう同点引き分け優勝ってなるかというぐらいのノーサイド寸前にドラマが起こるんですよ。でそれもやっぱりね、負けに不思議の負けはなしっていうけど、やっぱちゃんとその原因っていうのははっきりしてるんですけどね、そこで第5代がラインアウトのミスをするわけですね。そこでスクラムなんですよ。でスクラムが崩れて、ポロッとボールがね、スクラムがこぼれてるんですね。でそれを拾ったのがね、西口聡っていうフランカーなんですよ。彼はもう素晴らしい選手だったんですけど、なかなかそのボールをパスしない選手なんですね。 あとはもうただ素晴らしい突進力を持ってたんですけど、それがボール持ってブワーッと突破していくんですけど、うん、そこで捕まってですね、普段なら絶対花さんボールがポンと高崎っていうスクラムハーフにパッと出すんですね。でそれを高崎がまたね、足の痛い平をねピャーッと飛ばすんですよ。ほんで細川っていう選手に行って、細川がまた全く持たないでパッとそのままスタンディングパスっていうかね、うん、
はい、
そのままそれぞれパーッと栗林に渡すんですよ。で栗林っていうウィングはピャーッと走って、もう本当にもうこのコースしかないっていうようなコースを走り切って、うん、もう飛び込んでくれたんですよね、うん、もうそらもうわーっと新聞記者がいっぱいいて見えない、うわーっと上がりましたね、本当にね。だから君たちが頑張ってこういうことができた時に、どれだけ多くの人にね、うん、勇気を
感動をね、
感動を与えられるかっていうことを言い続けてきたことなんですね、うん、でもともすれば我々はどっちかというと、あいつそんなところで落としちゃうってとかね、また落とすんちゃうとか、また抜かれるんちゃうとかって、そういう不安がいっぱいいるんです、不が、うん、だからそのたびにね、よいしょ、こんな頑張ってきたんだって、私の好きにやで、もう信じようとするんですけど、魔物みたいなもんですよ、もう俺は信じようとしてるのに、もう不安ばっかりよぎっていくんですね、うん、その符をね、もうその瞬間に、払拭しようとするんですけど、真が力っていうのはね、もうやっぱり信じたから、高い言葉がね、生まれたんだし、本当に信じきってよかったなっていう、そんな思い出ばっかりです。
近藤高美
サクセストーク。お送りしてきました近藤高美サクセストーク、いかがでしたか。
いや、やっぱり憧れの先生に会えたっていうのはね、
はい、
もうまたトークも熱いですよね、
も
う思いが強いし情熱家だし、そしてとびっきりの愛があるっていうね、こんな先生ばっかりだったら日本変わるんだろうなと思いますよ ね、
ですよね。目の前のシーンを一緒に見ているようでしたよね、うん、涙を浮かべながらお話しされている姿が印象的でした、
ね、うん、素晴らしかった。
次回もまた熱いお話たっぷりと伺っていきたいと思います。
楽しみ。
さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexies.co.jp/近藤/です。ネクシーズはアルファベット小文字で NEXYZ です。こちらには社長の日記も書いてありますので、ぜひご覧になってください。次回も引き続きゲストには京都一律伏見工業高校ラグビー部の元監督で現在は総監督を務める泣き虫先生こと山口義晴先生をお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム近藤高美サクセストーク、この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。